ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はどのような話題がありますでしょうか。
はい、まず今回はですね、シティプロモーション事業についてお話ししたいと思ってるんですけれど、須賀川市もですね、全国の自治体もいろいろ取り組みがあって、対外的にその自分の町をアピールするっていうことを盛んに行われてるんですけれど、須賀川市もこのシティプロモーション取り組んでいまして、好きです私の須賀川というテーマでですね、須賀川辞典というのをこれまで発行させていただいてます。令和2年からですね、今まで2冊発行させていただいてますが、1つは特撮編ということで、いわゆる円谷英二監督をはじめとする特撮アーカイブセンターの取り組みであったりというものをですね、紹介させていただいてます。でもう1つはランナーズ編ということで、これも郷土の偉人ですけど、円谷幸吉選手、こちらを、ご紹介させていただきながらですね、その後に続くランナーたちも素晴らしい選手が育っていますので、この方たちも紹介させていただいています。で今回第3弾ということで、これは須賀川市としては長年ですね、長い期間にわたって取り組まれてきた俳句編ということで、こちらをご紹介させていただいています。
はい、この冊子なんですが、非常に内容盛りだくさんで見応えのあるものになってるんですが、はい、伊藤聖子さんと須賀川市出身の板橋俊也さんの 対談も掲載されてますね。
そうですね、伊藤さんに関してはクリエイターとして大変有名な方ですけれど、板橋さんはですね、本市出身の、今大変人気のある俳優さんですが、この2人にこの俳句についてですね、対談をしていただいてますし、そういう意味ではこう、市外の方がどういうふうにこう、須賀川の俳句文化っていうものを捉えていただいているかっていうことをですね、お伝えできているのではないかなと思います。
写真もあったり、イラストで俳句のいろはとかね、分かりやすく書かれていますし、須賀川と俳句の歴史なんかも分かりやすい感じで取り上げられているので、なんか須賀川に長く住んでても、俳句の街とは知っていたけど、もう一歩踏み込める内容ですよね。
そうですね、各所にですね、俳句ポストがあって、投稿いただいたものを5年に1回ですね、喫光金社の先生方にこう選句いただきながら表彰もさせていただいたりもしてるんですけど、風流の始め館、芭蕉記念館の後継施設としてオープンしてますけれども、こちらにもですね、その俳句文化、あるいはその日本の古くから伝わる和文化っていうものをですね、しっかりとアピールしていこうということで、いろんな取り組みがありますから、ぜひ俳句だけではなくてもですね、須賀川の魅力というものが、そういう意味ではいろんなところにありますから、市民の皆さんにもですね、ぜひこの須賀川辞典ご覧いただきながら楽しんでいただければと思います。
これ3冊目というお話でしたけれども、はい、1冊目が、特撮、
はい、
特撮に関しましては、特撮アーカイブセンターがあって、はい、2冊目のランナーズに関しましては、やはり円谷幸吉さんの、今回円谷メモリアルアリーナっていうアリーナも名前が変わって、はい、市民にもより、親近感がある円谷幸吉さんになったんじゃないでしょうかね。
そうですね、アリーナにはもともとそのメモリアルホールっていうことで、いろんな幸吉さんにまつわるですね、貴重な資料が展示されてますけれど、その他にもメモリアルマラソンって長く続くこの、有名なマラソン大会がありますけれど、こちらも出発ゴールがアリーナということもありますし、その他にもメモリアルパークという施設もあったりですね、いわゆる円谷幸吉メモリアルっていうワードがですね、多くの皆さんにこう伝わっているっていうこともあるので、今回アリーナをですね、須賀川アリーナという名称から、 円光吉メモリアルアリーナという名称に変更させていただいて、まあ、例えばいろんな大会あのアリーナ大変インターチェンジも近くてですね、分かりやすく便利な場所にあるということもあっていろんな大会が開催されてますけれど、まあ、そういう意味でその大会のポスターであったりパンフレットであったりというものにはこの正式な名称をですね、記載いただいて、末永くあの光吉選手を検証していけるということがですね非常に価値あることかなと思ってます。
あの前回の東京オリンピックにおいてはあの10年時 の, あの光吉選手のお墓に、はいはい、あの陸上の、ね、選手たちがお墓参りに来ていただくなっていうこともあって、はい、それほどまでにやはりこういう影響力があるのかっていうのを改めて感じました。
そうですね、あの陸上選手もちろん長距離ランナーにとってはですね本当偉大な先人なんですけれどそれ以外のやっぱオリンピアンの方たちにとってはやっぱ国を代表して日の丸を背負って例えばオリンピックに出場する選手たちの中にはですねやっぱ光吉さんへの思いっていうものがやっぱり強く持たれているアスリートの方数多くいらっしゃって、メモリアルホールにもですね山下会長もですねおいでいただいたりお墓参りをされる方もいらっしゃいますね。
さあこの須賀川辞典俳句編ですが4月中に皆さんのお手元に届くかと思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて次の話題は何でしょうか。
はい、次はですね、実は文化芸術事業をですね全庁的あるいは戦略的に展開しようということで、文化都市須賀川推進戦略本部っていうのをですね4月から設置をいたします。これについてはですね先ほども、まあ、俳句をはじめとして特撮もそうですけれども須賀川っていうのはその大変文化の街としてですねいろんな、これまでの蓄積があったりあるいはそれをですね、対外的にも大いにこう知っていただける要素っていうのがたくさんあるんですけれどある意味須賀川の最大の強みかなっていうふうに思ってましてこれをさらにですね、交流人口の拡大であったりあるいは須賀川市の発展につなげるために戦略的にですね、まあ、いわゆる一つの部署で取り組むというよりはこう全庁的にですね市全体で取り組んでいこうということで、副市長本部長としたこの戦略本部をですね4月からスタートしています。
今までのお話にあったようにシビックプライドとこの文化都市須賀川推進というのはすごく密接な関係にあるんですよね。
そうですね、まあ、こう須賀川といえばって鹿にも歌われてるですね文化の都っていうこの、キーワードをですねこれからもやっぱり大切にしていきたいと思ってますしなぜそれがこう価値のあることかっていうのはですねやっぱ文化ってこう、新しい取り組みで生まれるものも当然あるんですけれど長い時間かけて蓄積されて守られて育てられてきたものっていうものがですねより価値が大変高いものだというふうに我々は感じておりますのでこれをやっぱり多くの皆さんに知っていただくっていうことは須賀川市の魅力を伝えることになるんだろうなと思ってるんです。
子どものうちから須賀川ってこういうものがあるよとかっていうことをこう、ね、分かっていくと将来例えば須賀川以外のところで働くことになっても、まあ、プロモーションというかね須賀川僕のふるさとはこういうものがあってこういうのが有名なんだよなんていうことが語られるようになるとすごく嬉しいですよね。
そうですね、小さい時からこうボタン屋に足を噛んで綺麗なボタンを見たりあるいは松明明かしでですね今、コロナ禍でなかなかようやく昨年からですね、中学校の松明も復活しましたけれど中学生が松明燃える姿を見て応援歌を歌ったり校歌を歌ったりでこう涙を流しながらっていう場面がとても感動的なんですけど、まあ、そういう意味ではやっぱふるさとへの思いっていうのをですねやっぱりしっかり子どもたちが感じ取っていただけるっていうのは大人になってからもすごく大事なことなのかなと私は思いますね。
今後の文化芸術事業の展開が非常に楽しみですね。
そうですね。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。